おはようございます。高原剛一郎です。7月がスタートしていよいよ夏本番ですね。夏休みを今から楽しみにしておられる方も多いと思います。さて、夏休みといえば最近海外旅行に出かけられる方がもう随分増えてらっしゃると思います。実は私は今から10年ほど前に韓国の教会から聖書のメッセンジャーとしてお招きを受けたことがありました。生まれて初めて外国から招待をされて旅行に出かけるということで大変に張り切ったんです。出発に備えて早朝ランニングで体調を整えました。またいつもよりたっぷりと聖書を読み、そして荷造りも完璧にして空港へ行ったのです。ところがチケットとパスポートをカウンターに出したとき、あなたは行くことができませんと断られたのです。どうしてですかと言いましたら、ビザは取ってないでしょって言われたんですね。当時日本と韓国の間にはビザが必要でした。すでに韓国ではその韓国の空港で大勢の人が待っていてくれたんですね。また日本でも、伊丹の空港で友達が大勢見送りに来てくれていました。私は行きたいし、向こうも来てほしいと思ってるんです。しかしビザがないために行きたくても行くことができなかったのです。よその国に入るためにはその国の発行するビザがいったんですね。どうでしょう、地球の国同士でも許可なく相手国に踏み込むということは叶わないことであります。それと同じように、人が死んだ後に行く世界、人が死んだ後に神の国、永遠の天国に行くためには天国のビザが必要なのです。通常犯罪歴のある人にビザは出ません。治安維持のための措置であります。ましてや清い神の国、永遠の天国ではなおさら罪を持ったままの人間を受け入れることはできないのです。しかし、どのような罪人の罪をも許し、またどのような過去のある人の過ちを清め、永遠の天国へ行くことができる道を備えるために、神の子イエス・キリストがこの世に来てくださったってんですね。そして十字架にかかってくださったのだってんです。十字架にかかったイエス・キリストは七つの言葉を語っておられます。その第六番目の言葉を紹介いたしましょう。イエスは水葡萄酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。その第六番目の言葉は完了した、完成したという言葉です。その言葉を叫んだ後に霊を渡したとですね。一体何が完了したのでしょうか。それは、罪人が罪人のままで許され、死んでも地獄に行かず裁きに遭わず永遠の天国に行くための道が完了した、完成したんだっていう宣言なんですね。ところで、日本の結婚式ではいくつか口にしてはならない言葉があります。割れたとか切れたとか壊れた、そういう破壊を表す言葉をお祝いの席で口にするということはタブーなんですね。その破壊を連想するような言葉は縁起が悪いということで、お祝いの席では使わないように心がけるわけであります。それを使う人は非常識とみなされるんですよね。ところが、そんな日本でも潰したり壊したりすることをもってお祝いとするという、そういうセレモニーが3つあるんです。第1番目はテープカットであります。新しい橋が完成したり、新幹線が開通したり、トンネルが開通したりするときですね。その完成をお祝いしてテープにハサミを入れるんですね。テープが切って落とされて初めて渡っていくことができるんです。 実は私はこのテープカットというのを死ぬまでに一回でいいからやりたくて仕方がないんですね。でも切るという本来縁起の悪いことをもって祝いのその宣言とするんですね。二番目はくす玉割りです。商店街がリニューアルしたり、新しいお店が開店するその初日ですね。くす玉を割って、そうして中から風船やら紙吹雪やら鳩なんかが出てくるわけですね。そうして店開きが始まる。お店は建物として完成されていても、真っ二つにくす玉が割れるまではお客さんはその中に立ち入ることができないんです。この割るというのもまた破壊行為ですよね。そして第三番目はシャンペンのボトル割りなんですね。船を建造し、その完成した船がいよいよ処女航海に出る前、船のへさきにシャンペンのボトルをぶっつけるんですよね。瓶が粉々に砕けて、そして初めて向こうの世界へ渡っていく船の出発となるわけであります。これら三つに共通していることは、完成した、完了したということを破壊によってお祝いしているということなんです。テープを切ったり、くす玉を割ったり、あるいは瓶を砕いたり、そのように破壊し壊すことをもって新しい道の完成を祝っているのです。私はそれを考えるときにイエス・キリストの十字架を連想するんですね。人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると聖書は語るのですが、その人間の罪の裁きを負うためにイエス・キリストは十字架の上で破壊されたお方であります。神から切り離され、そして引き裂かれ、そして瓶が粉々に砕かれるように、神の呪いによって粉々に砕かれてくださったお方。あなたの罪の身代わりとして受けた罰、それがイエス・キリストの粉砕、破壊であったわけですね。イエス・キリストは十字架の上でどんな罪人の罪をも身代わりに引き受け、解決したということを見届けたときに、十字架の上で自らご自身を砕け散らしながら、完成した、完了したと叫んでくださったのであります。この完成、完了という言葉はギリシャ語でテテルスタイという言葉なんですが、実はこれは経済用語でもあったんですね。すなわち、借金を完全に返済した、支払い終わったという意味があるんです。罪と借金というのは似てる部分がありますね。借金した方は忘れても、された方は覚えています。そして、あまりにも大きな借金は、その人を支配してしまい、その人をさらなる悪事や借金へと追い込んでいってしまうんですね。罪も同じように、犯したものよりも犯されたものの方がいつまでも覚えているもんです。そして、その罪の自覚に目覚めていくときに、そこから逃れようと、様々なことを考えますが、時間によっても解決することはできないんですね。しかし人間を苦しめる、このすべての罪という借金は、イエス・キリストがご自身の命で支払い終わった。あなたの神の前に持っている負債は完了した。全部完済した。という、その宣言でもあるのです。人間のどんな良い行いも、完全なる神の正義を満足させることはできません。ただ、イエス・キリストの身代わりの犠牲だけが、神を 100% 納得させる償いなのです。私たちに必要なことは、このすでに完成した道を渡っていくことではないでしょうか。神は、あなたの前に備えた、このすべて完成させたこの道をもって、今待っておられるお方であります。このキリストの身代わりの犠牲である十字架と、そしてキリストのよみがえりを信じ、永遠の天国へのビザを ご自分のものにしていただきたいと思います。